大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は村岡地区郷土づくり推進会議の委員でいらっしゃり、安全安心部会の部会長を務めていただいています大森純一さんに登場していただいています。大森さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
昨日もですね、大森さんのこの村岡地区での活動、ものすごいなと思いながらですね、はい、お話伺っていたんですけれども、まあその中でも自治会の町内会長も務めてね、いらっしゃるというお話、昨日お伺いしたんですけれども、村岡でいっぱい活動してらっしゃるなって思いながら、ご出身というのは藤沢になるんですか？
出身はですね、宮城県の石巻なんです。就職で東京の方出てきまして、それから藤沢に来たのは平成元年なんですね。で、その3年前は熊本にも仕事で行ってました。だから、ふるさとって言われると、宮城県石巻と熊本も私にとっては第二のふるさとって感じてます。
はい。そして藤沢、平成元年ということはもう30年以上になりますね。
そうですね。もうちょうど30年ですかね。父親と母親もう亡くなりましたけど、何年か前にこちらに連れてきた時に、田舎より住みいいと言ってましたので、まあ連れてきていっちゃよかったなと思いましたけど、はい。
この藤沢に来られたというのは、大森さん、きっかけってお仕事だったんですか？
そうですね。仕事で熊本に3年ほど行ってて、それからこっちに戻ってくるときに、どこに戻ろうかと思ったときに、会社に、まあ、できるだけ近い方がいいなと思いまして、はい、で、東海道沿線でどこまで離れようかと思いましたよね。で、まあ、藤沢ぐらいがちょうどいいかなと思って、藤沢で探しました。
で、ずっと村岡ですか？
最初の時は村岡の中でも住所で言うと村岡東の方だったんですけど、そこにいたのは2年か3年ぐらいで、その後はもう弥勒寺の方に移ってます。
そうなんですね、はい。もうだからこそではないですけれども、この村岡地区に対してですね、もう地域貢献もう本当にね、たくさんしていただいておりますけれども、普段の活動、大森さん、はい、もう一言では表せないんですけれども、いくつかピックアップしてご紹介いただけますか？
はい、まだまだですね、本当に皆さんにどれだけの貢献を感じていただいているかというと、すごくね、まだできてないところはいっぱいあるなと思ってるんですけど、先ほど紹介していただいたように、昨年から村岡地区郷土づくり推進会議の安全安心部会の部会長をさせていただいてて、それから村岡地域には23の自治会町内会さんがあるんですが、その村岡地区自治町内会連合会の副会長もさせていただくことになって、いっぺんにいろんな活動がですね、増えたというのが去年からでございます。
そうですか。はい。昨年からドドドッと。
そうですね。はい。まあ、できるかなとは思いながらも、なんとかやってこれたので、まあ、それはもう、ただ単に私一人だけの力ではないので、他にも大勢のいろんな方々と一緒にやってきたので、それだからできたんだと思いますけど、村岡ワンワンパトロールなんかも、まあ、その中の大きな活動の一つだと思ってます。
そうですか。その今お話にありました村岡ワンワンパトロール、昨日もちょっとご紹介していただきましたけれどもね、はい、これもすごくいいシステムだなと思うんですけれども、ね、はい、改めてどういったものなのか教えてください。
はい、私もこの地域住んでて、非常に朝晩犬を連れてね、散歩されてる方が多い地域だなと思ってましたので、まあそういった方にも楽に簡単に防犯活動にご参加いただける機会になるんではないかということで、この活動を進めております。
ワンちゃんを飼ってらっしゃる方だったら参加できるわけです
ね。そうですね。どなたでも村岡地域に住んでいる方であれば、村岡公民館に申請の用紙がありますんで、ちょっと村岡公民館に来ていただくのは大変かもしれませんが、来ていただいて申し込みをしていただければ、どなたでも参加できるというものです。
そしてこの村岡ワンワンパトロールに参加していただいた方には、とっても素敵なグッズが手渡されますね。
はい、犬の首に巻きつけるバンダナと、それからチケットバッグといいますか、そういったものを2つ用意してご参加いただける方に配りしております。色も黄色で、もうすでにね、参加していただいている皆さんからも非常に目立つ色でいいんじゃないというふうに言っていただいてますんで、これもどんどん広めていきたいと思います。
ですね。 富士キュンがワンちゃんを散歩しているロゴが入ってて、ね、とってもね、可愛いバンナナと、そしてチケット袋になりますからね、これを手に、ぜひ皆さん、散歩がてら、パトロール隊ということで ね、活躍していただきたいと思うんですが、パトロールっていうのは、ワンちゃんとその飼い主さんが散歩したいなという時間帯でいいんですか？
そうです。特にどの時間帯にやってくださいとか強制するものではないので、皆さんが本当にできるときに自由な時間を選んでやっていただければというふうに思っております。
でも参加しやすいプラス、そうやって皆さんがちょっとずつ時間がずれることによってパトロール隊が時間のばらつきがあっていいですね、
はい、そうですね。昨日もちょっとお話ししましたけど、どうしても我々が自治会としてやる防犯パトロールとか言うと、もう限られた曜日の限られた時間帯だけになってしまうので、それ以外の時間帯にこうやって皆さんのご協力をいただければ、まあ言ってみればこう一日の中でパトロールをしている時間帯が広がるという意味でも非常にいいと思ってます。
そうですね、はい、もう気軽に参加できて、パトロール隊がたくさんいる村岡地区っていうのが ね、まあ、子どもたちにとっても高齢者の方にとっても、はい、住んでる皆さんにとってね、安心材料になるということ で、本当にいいシステムだなと思いますしね、はい、活動になっています。まあ、そういったことも中心にこの、ね、村岡地区に対していろんな地域貢献をしていらっしゃいますけれども、これだけいろんな方たちと関わり、はいはい、ね、そのまあご縁ということで昨日もね良かったですってお話もありましたが、日頃このお忙しい中で皆さんとのこの交流の中で、はい、大森さんが心がけていることとか、そうですね、どんなことがありますか？
はい、高齢化は進んでるのと、それから逆にその一方で小さいお子さんたちもいらっしゃるという地域なので、小さいお子さんから高齢者の方々まで、皆さんがお互い声を掛け合う、コミュニケーションのできる、そういうコミュニティ作りというか、場作りが重要かなと思います。それと、特に私はこの地域の中で防災にすごく力をかけてるんですけど、私はまあ先ほど言いましたように宮城県篠巻の出身なので、被災した人たちのそういうお話も聞いてきて、そういう被災した人たちにどうやっていかに寄り添っていくかっていうことがすごく考えさせられたんですね。そういったことをこの地域でも、まあ、いつそういう災害が起きるかわからないので、そういったその備えと、やっぱりそういうことを日頃から皆さんとコミュニケーションして、常にお互い顔を見えて、そういう災害があった時にお互いに助けに行けるような、そういう地域にしていけたらいいのかなと思います。
その大森さんがご出身だからこその、その今まで経験したもの、聞いてきたものを、この村岡地区でも、どんどん広げていただき、やっぱりね、人って何かがないと、何か起こらないと、意外とちょっと、気持ちがね、引き締まらなかったりしますからね。
そうですね。なかなか地域でそういう防災訓練とか、そういう防災に関するイベントをやったとしても、出席される方がいつも同じ顔ぶれだったりして、やはりこう新しく引っ越してこられた方にも、やはり地域に早くね、溶け込んでもらう意味でも、そういうイベントに大勢の方がね、参加してもらえればというふうに思いますんで、そういったところから、周りがね、あ、隣にこういう方が住んでるんだっていうのもね、知っていくための一つの、まあ、きっかけに、ね、なってくれればと思いますね。
そうですね。今お話にありましたけれども、その地域活動の中でもそういった自主防災訓練とかもやってらっしゃるんです
ね。そうですね。市の防災訓練の他に、そういう自治会でも独自に自主的な防災訓練をやったりして、その訓練そのものが実際の被災した時にどれだけ役に立つかというものもあるんですけど、例えばうちの自治会の防災訓練とかですと、市の寄進者を呼びまして、実際の震度のね、いろんな体験をしてもらったりして、子供さんたちなんかは結構ゲーム感覚で喜んでやっていただけるんですけど、やはりなかなかそういう大きな地震の震度って皆さん体験ってないじゃないですか。だからそういう寄進者なんかも呼んだりして、いろんな体験をしていただくのが、やっぱり訓練のやる一つのね、重要なことかなと思いますんで。
本当、大森さんがおっしゃるようにですね、自分が住んでいる地域に誰が住んでいるのか、どういった雰囲気なのか、どういった活動をしているのかということを、はい、やっぱり一つ一つ知ることによってね、大きな備えに、ねね、なっていきますもんね、
はい。そうなればいいと思います。はい。
そうですね。自治会長になってからもね、今年で5年目という気の話はありましたけれども、はい、そうやって地域でも活動されて、また自治会の中でも、そうやって皆さん引っ張っていらっしゃる大森さんなんですが、大森さんがこの平成元年に来られた藤沢、大森さんから見てですね、どんな魅力があるのか、好きなスポットなどがあれば教えてください。
は
い、
なんといっても私は江ノ島がとっても好きですね。非常に海があって、で道路を挟んで江ノ電が走ってるって、あの姿がですね、で江ノ島から見る富士山がとってもいいなと思いますし、毎朝見るニュースの番組とかでよく江ノ島が映りますよね。そうすると、あ、俺はここに住んでてよかったなと思いますよ。
そうですか。
はい。
昨日の話だと趣味の一つでドライブっていうのもありましたけれども、はい、ドライブにもやっぱ行かれる。
そうですね、よく行きますね。
そのやっぱロケーションもいいし、はい、混んでても行くって言ってましたもんね。
そうですね。混んでてもあんまりそういうの気にならず、家にいるよりは外に出ようと思いますんで、混んでようがあんまり関係なくですね。で逆に行く場所を決めずにドライブ出ちゃうことも多々あるので。
なんとなくやっぱりこう足を運びたくなる、
そんな、ね、そうですね、
はい、場所は江ノ島ということで、ね、やっぱ素敵な、ね、場所ですね。
本当そう思いますね。はい。
いろんな活動があるということでご紹介をしていただき、はい、でね、いろんなまあご趣味もお持ちいらっしゃいましたしね、はい、活動的な大森さんということで2日間にわたっていろんなお話を伺うことができました、は
い、
ありがとうございました。大森さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
やはり藤沢市全体でも高齢化が進んでるってお話聞きますんで、若い方にやっぱりそういう地域活動っていうものにやっぱ関心を持ってもらいたいなと思うし、地域のそういうイベントに多く参加してもらいたいと思いますね。藤沢は私は住んで30年ですけど、すごくいいところだと思うし、それぞれいろんな各地域にはそれぞれその残していかなくちゃいけないものとかたくさんあると思うんですね。だからそういったものを若い人たちにやっぱり引き継いでいってほしいし、残すべきものはみんなで残していくためにも、皆さん一人一人がですね、もっと地域活動にですね関心を持っていただけたらなと思います。
おしまいにも本当にいいお話を聞かせて、ね、いただきました。大森さんとお話をしている中で、本当人とのつながり、接するって、やっぱり地域レベルでもそうですし、いいことなんだなということを、この2日間にわたって感じることができました。
は
い、
本当、人とのつながり、本当私も繰り返しになりますけど、やっぱり一人じゃ人間生きていけないですよね、結局はね。だから、知らないところで周りの人にね、支えられてる部分はあると思うし、それをまあ感じながら、皆さん、お互いねどっかで助け合ってるんだと思うんで、やっぱりすごく人のつながり本当に大事だなって改めて思いますね。はい、
本当皆さんも大切にね人とのつながりしていただきたいと思います、はい、さあ今週はですね、村岡地区でもいろんな立場から支えていらっしゃり、いろんな活動をしていただいております村岡地区郷土づくり推進会議安全安心部会の部会長でいらっしゃいます大森純一さんに登場していただきました。これからも地域のためにますますのご尽力いただきたいと思います。
まだまだ、ね、十分じゃないと思うんですけど、一歩一歩頑張っていきたいと思います。
今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。